宣教新しい衣新しい人と題しまして、吉高観音牧師にメッセージの取り次ぎをお願いいたします。
皆さんおはようございます。ズームの向こうの皆さんおはようございます。着替え忘れたわけではないんですよ。あの狩り牛っぽい服を身につけましたけれど、あんまり似合わないですね。敵屋のおじさんみたいな感じに、今日は衣の話です。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。パウロはキリストを信じて新たに生きる様子を新しい衣を羽織るイメージで語っています。新しい装い、新しい服を着る、現代の私たちは上半身ですと下着の上にシャツとかブラウス、その上にさらにブルゾン、ジャケットなどの上着を身につけますし、下半身はパンツルック、あるいはスカート、ソックス、ストッキング、いろんなパーツを順々に身につけて組み合わせて服を着ていきますけれども、古代世界のいわゆる庶民たちは一枚の布でできた服をガバッと羽織る、そういう装い、羽織って帯で締めると、そういう装いでしたから、まさにですね、洋服というものは内側から順番に重ねていくというより、上からすっぽりと包んでしまうイメージだと思います。ですから新しい人になり新しい生き方をするということを、新しい衣を着ることに例えているパウロのイメージは、一つ一つ人間が良い行いを積み重ねて素晴らしい人間になっていくということではなくて、イエス・キリストにとにかくすっぽりと覆われてしまうこと、イエス・キリストの愛や祝福、イエス様の言葉や導きに包まれてしまうこと、覆われてしまうことをイメージしていると思います。だから脱ぎ捨てるっていうのも、いちいち一つ一つ脱いでいくというよりはですね、もう決断、パッと決断して脱いじゃうと、そして覆われているものを取り替えると、別の衣に包まれ変わるっていうんでしょうね、そういうイメージですね。今日、四角で囲んだ部分、私は今日の沖縄を覚える礼拝に、ここを核にしようと思ったわけですが、この節、9節10節の前の部分には、読んでいただいたら分かるんですが、人間の中に引き起こされていく悪い思いや言動のことが記されていますし、この9節から10節の後ろの方には、今度は新しい人となって生み出していく素敵な姿、様子のことが語られているんですけど、それらは人間が一つ一つ自分の中の悪い思いをチェックして抑え込んだり、また自分の中に良い思いを一つ一つ訓練して生み出していくということでもないと思うんです。新しい衣に包まれてしまう、もうイエス・キリストという新しい命に抱きかかえられている、そこから生きてみるときに、あなたは新しい人として歩むことができますよ、そう言ってくれていると思います。ですから自分の今、この自分自身の現実がたとえどうであれ、新しい衣に包まれ、包まれたところで歩いてみる、すると新しく生きることができていく、そんな感じです。自分で美しいもの、正しいものを一つ一つ身につけて、最後にとうとう立派な装いに到達していくということではなくて、新しい衣にまず包まれて生きてみるということです。ですから、繰り返しのようですが、新しい衣とは自分の事実がどうなのかの問題ではなくて、どんな夢に生きているのか、どんなビジョンを持っているのかという問題だと思います。 問題なのは私の今、私の事実ではなくて、私を包んでくださっているキリストの愛であり、キリストの祝福のことであり、キリストから来る希望と夢のことです。このビジョンを身にまとう、夢を身にまとう、この古い人を脱ぎ捨て新しい人を着るっていうこのメタファー、このなぞらえは、私たちの生きるこの歴史の中でとっても大切ななぞらえであると私は思います。例えばそれは私たち日本の歴史にとっては、あの大東亜戦争、太平洋戦争の中でみんなが着せられ、みんなが身にまとい、馴染んでしまっていた古い衣を脱ぎ捨てて、平和憲法という新しい衣を身にまとって歩み出した、あの出来事だったと言ってもいいでしょう。問題はにもかかわらず、日本の戦後の歴史はその新しい衣をちゃんと着てこなかった、古い衣を脱ぎ捨てられなかった、新しい衣に包まれているのに、新しいビジョンに招かれていたのに、その新しい衣をダサいと言わんばかりに脱ぎたがった人々、着たくないと言い続けた人たちが日本の国の政治の運転席を占有してしまってきた。戦争を好む欲望にまみれた古い人々はいつも現実という言葉を振りかざして夢やビジョンを笑います。新しい衣をあざけり笑います。戦争という人間の欲望の塊を満たしていくために、八節にあるような誰かに対して怒り、憤り、悪意、そしり、攻撃的な言葉、そして嘘をその相手あるいは他国に対してぶつけていきます。新しい衣を信じる人たちは命に対して、とりわけ争いや対立によって傷ついている命に対して、十二節にあるように哀れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を持って向かい合っていきます。傷ついた命がそのように接することでしか癒されていかないということを知っているからです。新しい衣の大切さを知っている人は、命が傷ついてしまっていること、その傷ついた命を癒すためにはこのような言葉しか使うことができないということを知っているからです。沖縄の人々は、あの島民県民の4分の1からもしかすると3分の1の人々が命を奪われた沖縄戦を経て、新しい衣に憧れ続けてきた人々です。古い時代の貪欲な時代の慣れの果て、その悲劇を身に浴びせられ、悲しみと嘆きを島全体で受け止めながら、沖縄の人々はだからこそ新しい衣を身にまとい、新しい時代を生きる人間になりたかったのです。それなのに沖縄は古い衣を押し付けられ続けてきました。サンフランシスコ講和条約で日本が独立を果たすとき、その代償として沖縄は正式に米軍の占領地になり、それから27年経った1972年、今から50年前に平和憲法のある日本本土にようやく復帰すると、それはすなわち米軍基地のない沖縄になるのだと、新しい装いに恋焦がれたにもかかわらず、その後も復帰後も沖縄は古い装いを押し着せられてきました。これが沖縄の装いなんだ、あなたたちの衣の紋章は基地なんだ、そのように押し着せられてきたのです。でもそれだけに、古い衣の匂いと着心地の悪さに苦悩してきた沖縄の人々こそが今なお 新しい衣、新しい人間に憧れ続けている人々なのであります。新しい衣を着ようとしている沖縄の人たちからは、十二節に記されているハーレミの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容がいつも放たれてくるのです。沖縄戦で亡くなった241,686人の名前を読み上げる沖縄平和の礎、名前を読み上げる集いが先週6月12日に読谷村から始まりました。今私たちが礼拝している今日この時も名前が読み上げられ続けています。不条理な戦争によって理不尽に奪われていった命の名前がゆっくり丁寧に読み上げられています。毎日朝5時から翌日午前3時まで続けられます。沖縄県内の各地にバトンタッチされながら6月23日の沖縄慰霊の日まで1500人の読み手たちによって引き継がれ続けられていきます。読谷村が読み上げの出発点とされたのは1945年4月1日、米軍が沖縄に上陸したのがこの読谷村、読谷村であったからです。鉄のカーテンと後に表現されることになる沖縄の海を埋め尽くすほどの米軍大艦隊の海上から一斉に発砲された艦砲射撃、さながら弾道の跡によって空に幕ができるほどの一斉の艦砲射撃によって地上、沖縄の地上のあらゆるものを破壊尽くした後、読谷村から上陸した米兵たちは火炎放射器で逃げ惑い、自然洞窟やキビ畑に隠れている人々を焼き尽くしていきました。ガマと呼ばれている自然壕の中に集団で隠れていた人たちにアルミニウムの粉をガソリンに混ぜた、そのようにして発熱量を最高度まで高めた火炎放射器の炎が襲いかかります。壕の中は火だるまになった人々がのたうち回りながら焦げ死んでいく地獄の様相であったと言います。壕によっては日本兵の命令による集団自決でたくさんの命が奪われていきました。夫婦家族がお互いに釜で切り殺し合ったり、手渡された手榴弾で吹き飛んでいったりして死んでいったといいます。戦争がもたらした死はそればかりではありませんでした。スパイ嫌疑をかけられて殺された死、戦闘に非協力的だと言って切られていった人の死、壕の中で亡く乳幼児の殺害、そうした死は日本軍、皇軍がもたらした数々の死であります。非戦闘地域でもたくさんの人が死んでいきました。病死、飢餓死、中毒死、戦闘終了後にあっても収容所で相次いだ衰弱死、米兵たちから強姦を受け命を絶っていた女性たちの死、マラリアなどの病死、戦争のトラウマを抱えて苦しんで後に死を選んでいった人々の死、沖縄戦が組織的に終結したのは陸軍の牛島中将が自決した6月22日それ以降だと言われていますけど、沖縄の悲劇はそれからもずっと続いていきました。8月15日の本土の敗戦終戦の日を過ぎても沖縄戦による死者は加えられ続けていきました。一人一人の名前を読み上げる、私たちキリスト者は慰霊という言葉はあまり使いませんけど、沖縄は県を挙げて慰霊の日と していますので用いさせていただきますけど、一人一人の名前を読み上げるっていうのは、その慰霊とか追悼とか記念していくということの本質が本当に現れている、凝縮されている行為であると私は今思いました。3ヶ月の戦闘で24万1686人、その一人一人にはつながっている家族たちも、あるいは友人たちも、77年間にわたる記念と追悼と慰霊の日々があります。沖縄戦によって亡くなっていった人々の名前、その背後にはそれぞれの死がありました。それをいちいち説明することもできないし、その時間は許されていません。沖縄戦で亡くなっていった人々の名前、その背後にはそれぞれの人生がありました。それをいちいち説明することはできないし、またその時間は許されていません。でも10日間以上もかけて一人も漏らさず名前を読み上げていくという営みは、一人一人は一人一人であること、誰かを愛し誰かに愛され、何かを喜び何かに泣いてきた命であること、そして戦争はそれを奪ったんだということを歴史に刻んでいく行為であると思います。記憶しよう、忘れないで生きよう、二度と繰り返させないために、そのような思いを持って取り組まれている、名前を呼ぶというこの営み、こうした作業はとても無力、あるいはとても非力な技のように思えるんですけれど、こうした技こそが実は命そのものと結びついていこうとして、命そのものを愛おしもうとしていく、平和や未来に、そして命そのものに対する最も誠実な営みではないかと私は思わされています。こうした営みに憐れみの心、慈愛、歴史への謙遜、乳は寛容、忍び合いながら未来を夢見て許され合っていく道、すなわち解き放たれていこうとする道への歩みが、この死者の名前を呼び続けるという営みの中に立ち現れていると思えるのです。ミャンマーを覚える祈祷会は昨年の2月から始められて、おととい71回を数えました。一昨日の祈祷会においても、本当に聞いてるだけでも身の毛がよだつほどに残虐無残な形で殺されていった人々のこと、報道されなくなったミャンマーの国の中で今起こっている暴虐の実相を知らされて、心痛め祈る言葉を失うほどの中を90人近い参加者たちは心震わせながら祈りました。そのような祈り会の中、一人の在日ミャンマー人の女性の声が紹介されました。私たち日本で生きるミャンマー人も、もうかなりの人たちが諦めかけています。国軍を止めることはできないし、ミャンマーの民主化は無理だと、CDM 不服従運動もこれ以上続けることに意味があるんだろうかと、もうミャンマーは死んだのだと、でもやっぱり諦めてはダメだと思い直しています。この毎週の祈祷会に集まってくれて祈り続けてくれる人たちがいることだけに私は支えられています。これだけが、この祈祷会だけが希望です。諦めないで生きていこうと思いますと、そのような声です。少なくとも非力に思える祈りという行為は、少なくともこの一人の女性を生かしています。彼女の希望を守っています。祈りは覚えることに他なりません。 名前を一人一人読み上げていく行為と通ずるように、それは殺されていった人々一人一人の命が誰も変わることのできない存在命なのだと宣言をすること、そしてそれを殺していこうとしている力に抗う人間の姿だと私は思います。パレスチナで、シリアで、ミャンマーで、そして今ウクライナで猛威を振るっている力は新しい力などではありません。欲望と恐怖から来る暴力を身にまとった古い力、古い姿です。そしてまた今そのような古い力から身を守るためにと、私たちの社会でも新しい衣を脱ぎ捨て再び古い衣に着替えようとし始めています。ビジョンと夢、そんなものを着てどうするんだ、古い衣に着替えようとしています。パウロはコロサイの人々に二度と古い衣を着て生きてきた時代に戻らないようにと、その思いで懸命にコロサイ人の手紙を書きました。沖縄戦の24万人余りの人々の死が今私たちに呼びかけています。あなたたちもどうか古い衣を着た古い人間に戻ってしまわないでください。お祈りをいたします。神様、生産の限りを尽くした沖縄戦からもう随分と時間が経ってしまいましたけれど、今なお人々の心は癒されず、痛みは和らげられることなく残り続けています。わずか3ヶ月の戦争がもたらす、これが傷跡です。にもかかわらず私たちは、人間は繰り返し繰り返し争いの道を選び傷つけ合おうとしています。そこにどれほどの憎しみがまた掘り刻まれ、古い力に一生その人生を翻弄されてしまう人間を生み出してしまうことでしょうか。神様どうか古い衣を脱ぐことができ、新しい衣を身にまとうことができるように、地上を生きるこの私たちをどうか導き憐れんでください。助けてください。私たち一人一人も日々新たに新しい衣、新しい夢を見上げて、それに向かってそれを信じて歩むことのできる新しい人の道を授けてくださいますようにお願いをいたします。今日から始まる1週間、特にこの1週間は 6.23 ぬしど宝の日を含んだ1週間ですから、とりわけ沖縄の人たちにあなたが深い慰めと、そして力を注いでくださいますようにお願いをいたします。3つのバプテストの女性会合同研修会が沖縄で開かれます。それに集われる全ての人たちにあなたが深い悟しと、そして希望を授けてくださいますように、研修会そして学習ツアー全てが守られますように。この祈りを平和の主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。